応援応援貢献応援応援貢献夢の種。
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はですね、前半と後半と、話題を変えて2つお話ししたいと思います。前半にはですね、私9月5日金曜日に札幌養護学校白鸚高等学園で芸術鑑賞会を行ってきましたので、そのお話をしたいと思います。後半はですね、反田恭平&ジャパンナショナルオーケストラコンサートツアー2025という演奏会へ行ってきましたので、その話をしたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献夢の種、夢の種、夢の種。
はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、前半に、私が音楽鑑賞会へ行ったというお話をしたいと思います。9月5日金曜日に、札幌養護学校白鸚高等学園というところへ行き、芸術鑑賞会を行ってまいりました。メンバーは、私が立ち上げた大人の部活動というね、アンサンブルの5人のメンバーで行きました。バイオリンが池上茂さん、ビオラが水戸秀則さん、チェロに藤田敦子さん、オーボエに高見てるみさん、そしてトランペット、私内藤由美子の5人のメンバーで伺いました。とても明るい感じの学校でしたね。そして校舎がとっても広かったです。で、その校舎がですね、フロアによって、もう一つ学校が入ってまして、札幌白陵高校というところが同じその校舎の中に入ってまして、なので一つの校舎で2階のフロアが白鸚さんで、その他のフロアが白陵さんで、今回の合同、芸術鑑賞会は合同で取り組む初めての行事ですということで、両方の学校の生徒さんが聞きに来てくださいました。そして、今回ねお声掛けいただいたのが、白鸚の方の先生で、西村真也先生という方からお声掛けいただきました。西村先生はですね、これちょっと私の個人的なことなんですけれど、私の息子が、ゴルフを習ってまして、でそこのゴルフのレッスンをね受けている先に西村先生のお嬢様も来ていると。でゴルフつながりで西村先生とは知り合ったんですよね。それで、西村先生が私がトランペットを吹いているということをお知りになり、いや実は自分がね勤務している学校でこういうふうに芸術鑑賞会を計画してるんだけれども、そこで演奏してもらえないでしょうかという 以来で今回、伺うことになりました、はい、西村先生お声掛けいただきありがとうございました、すごく、この日も暑かったんですけれど体育館でね皆さん全員で300人ぐらいいたと思うんですけどね、あの前で演奏させていただきました。で、芸術鑑賞会ということなので我々が考えていたのは音楽をね知ってもらうというその学習の面と、あとみんなの好きな曲でね楽しんでもらえる時間と、そういうこと両方考えてまして、それで白鸚さんの方からは一つリクエストがあって、校歌を演奏してほしいということをリクエストがあったので、その校歌も演奏させていただきました。でプログラムから順に説明をすると、最初にムソルグスキーのね作曲した展覧会の絵の一番冒頭ですね、プロムナードっていうのがあるんですけど、オーケストラ版はラベルという方が、そのムソルグスキーが作曲した展覧会の絵というものをラベルがオーケストラ用にアレンジしたんですよね。なのでこれ本当に元はムソルグスキーはピアノのために書いた曲なんですけれど、それをラベルはもうオーケストレーションの大天才で、もうラベルの手にかかったらものすごく綺麗な音楽に仕上がるという、ラベルそういう風にピアノの本人ピアニストだったので、ピアノの作品をオーケストラに編成、オーケストラ編成にこう編曲するということをいくつかやっていらっしゃるんですけど、この展覧会の絵もものすごい素敵な曲で、私たちね器楽奏者からするともうラベルの展覧会の絵が最高でしょって、もう有名でしょって思うんですけど、多分ピアニストからするとムソルグスキーのねやっぱピアノ作品の方が有名でしょって、もしかしてしたらこう言われるかもしれないんですけど、すごくどちらにせよすごく有名な作品です。それの一番最初、トランペットのソロから始まるんですよね、ラベルの作品は。でそれを私も吹かしてもらいました。そして2曲目にヘンデルのね水上の音楽という曲があるんですけど、そこからアラホンパイプという曲を1曲演奏しました。このヘンデルの水上の音楽っていうのは、その当時ヘンデルはイギリスにいたんですけれど、その当時のジョージ1世というね国王が船遊びをする時のその BGM っていうかね、なんて贅沢なんだって思うんですけど、その BGM をそこを作ってほしいということで作った曲がこのヘンデルの水上の音楽、英語でウォーターミュージックっていうんですけど、すごく華やかな曲、短い曲が何曲も入ってるんですけれど、その中の1曲を演奏させていただきました。そしてその後弦楽器の紹介ね、今回は弦楽器と管楽器と両方ありまして、弦楽器がバイオリン、ビオラ、チェロというね3種類があって、で管楽器はトランペットとオーボエという金管楽器と木管楽器という組み合わせで演奏してたので、なかなかねこの生で演奏会を聞くということもあまりこう普段から音楽に、ね、触れてる人たちだったらすごく興味があってこう聞く機会も多いかもしれないですけど、やっぱりそういう環境でない人たちにはね、やっぱりこういう生の音楽っていうか本当に目の前で楽器をこう弾かれるっていうことがね目新しいかもしれないなと思って、今回楽器紹介一つずつ、紹介を入れました、そしてその後にクラシックはね勉強の部分はここまで、でもうあとはもうみんなに楽しんでもらおうと思ったので、皆さんがきっと知ってるかなっていう曲を言いました。で次は、久石譲さんのねサマーという曲を、これ北野武監督の菊次郎の夏というね映画のメインテーマなんですけども、この曲すごく有名で CM とかにも使われたりしてて、で私たちもね大好きな曲で、これを1曲入れて、 でその次に同じ久石譲さんで海の見える街っていうね、魔女の宅急便の映画に出てくるやつなんですけど、これもすごく久石さんの曲の中でも有名なんですけれど、これ2曲続けてやりました。でその後に、サウンドオブミュージックっていうね映画の中で、あのマリアが歌う私のお気に入りという曲があるんですけど、これも1曲やりました。そしてその後に管楽器の紹介を入れました。トランペットと先にオーボエだったかな、オーボエを紹介して、その次私トランペットを紹介しました、はい、そして次に本当は坂本九メドレーをねやろうかなと思って準備してたんですけど、ちょっとトークと管楽器弦楽器紹介で長引いてしまい先生の方がすみませんちょっと時間が押してましてということを言われてしまいまして、ちょっとこれね心残りなんですけれどあの演奏できずにカットしちゃいましたね。また次回があったらもうぜひこれね演奏したいんですけれど、今回すみません演奏できませんでした。そしてその後に白鸚学園の校歌を演奏しました。そして白鸚高等学園の皆さんが私たちの演奏とともに一緒に歌ってくれました。すごい嬉しかったです。で、その後にね最後に、ミセスグリーンアップルのダンスホールという曲で一応プログラムは終了で、その後にねアンコール1曲準備してましたので、このアンコールも白鸚のね生徒さんがとっても大好きっていう話を事前に聞いてたので、ジャンボリーミッキーをねアンコールで演奏しました、はい、時間にして45分ぐらいかな、もうあっという間に終わってしまって、もう伝えたいことがたくさんあったのでどうしても喋りが多くなってしまい一曲できなかったっていうのはすごい反省です。私の中でちょっとここは甘かったらもっと要点を一個かいつまんでさっさとさっさささささささこうね話をするべきだったというふうにちょっと反省をしております。で、白鸚高等学園の校歌をですね、あの私たちは演奏しているので、あの実際歌詞をねあの伝えるっていうことが、そのまではもちろん生徒の皆さん歌ってくれたんですけど、あの素敵な歌詞なんですよねこれ。で作詞が白鸚高等学園校歌作成委員会という委員会があったらしいんですね。でその方々が作ってくださって、で作曲が坂井由紀子さんっていうね、私も来月一緒に演奏会させていただくんですけれど、その彼女が、メロディーを載せてくれたんですね。でちょっとこの校歌の歌詞を3番まであるんですけど、あのちょっと読んでみようかなと思います。まず1番からいきます。窓の向こうにどこまでも続く大空、学び合う仲間とともに肩を並べて歩こう。桜咲く桜咲く明日スマイル。2番いきます。風吹く並木、見上げれば白い花吹雪、転んでも大丈夫だよ、みんなで支え合おう。桜咲く桜咲く明日スマイル。3番いきます。長い廊下で交わす挨拶はきらめいて、たくさんの出会いを胸に自分の道を進もう。桜咲く桜咲く明日スマイル。こんな歌詞なんですよね。で演奏会当日の3日前ぐらいだったかな、現地に行きまして、体育館で実際メンバーとね音を出してみたんですよね。それでもう学校の中の様子だったり、その敷地の中のことだったりをその時こうね感じてみて、でこの校歌をもう一度読み直した時にすごく情景が目に浮かんだんですよね。で素敵な 詩だなと思う、歌詞だなと思って、それで、あ、やっぱりそういう作戦委員のね方々が作ってねくださった歌詞なので、あ、きっとそういう思いがふんだんにこの歌詞の中に入ってるんだなと思って、すごくこれが私の心に響きました。それで当日生徒の皆さんがね一緒にそうやって歌ってくれて、なんかすごい温かい気持ちになって、私は嬉しかったです。あ、演奏してよかったなって思いました。そして、白鸚のね、白鸚高校の生徒さんもとってもすごく集中してお話を聞いてくれ、音楽を聞いてくれさってて、もっとなんて言うんですかね、音楽というものにこうなんかつまんなくなっちゃうかなとかちょっと思ってたんですけど、ね、あんまり普段から聞き慣れてない子たちはちょっともしかしたらつまらなくなっちゃうかなとかいろいろ思ってたんですけど、今全然誰一人なんか集中力を切らさずずっと我々の方を向いて真剣に聞いてくれてたのがとても印象に残ってます。そしてこの演奏会に関わってくださった先生方、いろいろ準備してくださいまして本当にありがとうございました。また機会があったら伺いたいと思いますので、またぜひお声かけてください。本当にありがとうございました。はい、ここで、ちょっと休憩を挟んで後半に移りたいと思います。オーケストラでつながろう、後半に参りたいと思います。後半はですね、9月11日木曜日、札幌コンサートホール北田大ホールで行われました反田恭平&ジャパンナショナルオーケストラコンサートツアー2025のお話をしようと思います。反田恭平さん、まずはピアニストとして一躍注目を浴びました。これは彼の、当日の配られた、プログラムに書いてある、彼のねプロフィールからちょっと読ませていただきます。2021年第18回ショパン国際ピアノコンクールにて日本人では半世紀ぶり最高位となる第2位を受賞し世界の注目を集めたと書いてあります。もうすごい注目でした。で、そこか、まあ、その前からねもちろん彼はとっても上手で注目はされてたんですけど、このコンクール入賞っていうこのショパン国際ピアノコンクールっていうのは本当に有名な、ピアノの世界にはすごい有名なコンクールなんですよね。でそこで、まあ、その時の最高位の第2位ということで、非常にそこでまたさらに注目を集めることになるんですね。で、このねその反田さんがなぜにそのオーケストラになっていくかということなんですけれど、2021年に自身のオーケストラであるジャパンナショナルオーケストラを株式会社化、またファンと音楽をつなぐ音楽サロンソリスティアーデを立ち上げたと。なので彼が立ち上げたオーケストラということなんですよね。で反田さん前にテレビのインタビューでお話しされてたんですけど、やっぱ指揮者になることがすごい夢だったっていう、そのためにピアノをまずみたいなお話されてたんですけれど、反田さんが指揮をするんですよね。であとピアノも弾かれるんですよね。では彼がピアノを弾いてる間指揮はどうするのかっていう話なんですけれど、その間はもうメンバーがそのまま演奏されて、反田さんがピアノを弾く、でピアノを弾いてない時にオーケストラに向かって指揮をするというね、もう完全に彼のプロデュースで作られたオーケストラっていうことなんですよね。それで多分、札幌に初ライドですか、 来たのは多分去年だったと思うんですよね。で去年私ちょっとどうしてもなんか予定が入ってしまって行けれなくて、行けれなかったな、また来てほしいなって思ってた時に今年も来るというのを見て、あ、これはぜひ行かないとと思って行ったんですよね。それで、まずもう一言で感想を述べると、もうこんな音色聞いたことないっていう音色でしたあのヨーロッパにもいましたけど、ヨーロッパでもこんな音色聞いたことないなっていう音色だったんですよね。それで、まあ、プログラムからね、順番にプログラムに沿ってお話をすると、まず最初にプロコフィエフという方の交響曲第1番日曜朝古典っていう作品25っていう作品のものだったんですけれど、あのプロコフィエフっていう方は1891年から1953年の生まれなので、結構あの最近というかね、古い方々ではないですね、あのクラシック音楽の話からすると。それで、古典という名前がついているあの交響曲だったんですけれど、まあ、流れ的にはその古典なので、古典派のねハイドンとかモーツァルトとかあの辺りの、様式を意識されてるんですけれど、内容は結構現代な感じで、ここのプログラムにはハイドンが現代に生きていたなら書いていたであろうような作品を意図していたと書いてあります。なので、形式的にはその古典を用いているんだけれども、内容としてはもうプロコフィエフのもう、色がすごい現れてまして、で特に最終楽章と第四楽章には結構フィナーレですごいテンポが速くてこうザーってくるんですけど、テンションがすごく高くて、でもうフルートがもうすごいずっと16分音符みたいなもう超絶技巧みたいな、これはすごいなっていう感じの場面もあったりして、でも私も初めてオーケストラこの生でこの曲聴いたんですけど、すごく聴きやすかったです。現代の作品としてはとても とつきやすいっていうか面白い作品だったと思います。そしてその後、モーツァルトのピアノ協奏曲第23番一長調というのが来るんですけれど、ここで反田さんは、指揮とピアノの演奏と両方されるんですね。でその前、まあ、プロコフィエフはもちろんピアノが入っている作品ではないので、オーケストラの作品なので指揮だけで、モーツァルトになり、ピアノがですね、なんて言ったらいいんですかね、反田さんがお客様に背中を向けて弾くっていう感じですね。それで弾いてない時はそのまま立ってオーケストラに指揮をするっていう、そういう感じになってました。でもう蓋は全部もう取っ払って、全部もう全くない状態でピアノは弾かれてました。多分蓋があると多分全員に指示が指揮が見えなくなっちゃうので、多分ない方がすっきりして見やすいっていう、そういうことだと思います。それでまあ実際私反田さんのピアノを生で聞いたのは初めてだったんですね。テレビでは何回かあったんですけれど、もうピアノピアニッシモっていうね、その音が小さくなった時の音色だったり、そのオーケストラとの音色を作るっていう、それがもうすごかったです。なんでこんな綺麗なピアノだったりピアニッシモが弾けるのか作れるのかっていう、その小さい音へのアプローチが非常に素晴らしかったです。ちょっとなんかどうやってこういう音色を作ってるんだろうなって思いながらモーツァルト終わっちゃいましたあっという間に終わっちゃって、でその後に、彼が一曲、アンコールを弾いてくれまして、 それがシューマンの、何だったかな、検定だったかな、ごめんなさい、ちょっと不確かで申し訳ないです。素敵な曲でした。これも初めて聞いたんですけれど、モーツァルトとは結構対照的な華やかさがある曲 でこれをアンコールで弾いちゃうんだっていうぐらいすごい結構なレベルの作品だなっていうのは思いました。それで、終わってから、このジャパンナショナルオーケストラの、ホームページをちょっと見たんですけれど、そこに、今回ねツアーなので札幌だけではなくいろいろなところで計 1,2,3,4,5,8 回かな、ツアーをされてるんですけれど、そのアンコール、どこそこでこのアンコールを弾きました、どこそこでこのアンコールを弾きましたっていうのがホームページに載ってたんですよね。それを見たらもう毎回違うアンコールが載っていて、もういや さすがだな、レパートリーの多さも素晴らしいんだなっていう。それも指揮もして自分ソリストで弾いて、その後にまたピアノでアンコールをすごいとてつもない難しいのを弾くって相当な体力の持ち主だよなっていうことも感じました。はい、それでそのアンコールが終わり、休憩が20分ありましたね。で、最後にベートーベンの交響曲第7番イチョウチョを演奏してくださったんですけれど、これまたすごかったんですよね。この7番ってすごい あのアグレッシブな楽章と、すっごいこうなんていうんですかね、もう悲しみに沈むような楽章だったり、そこからこう浮上してくるそのエネルギーだったりとか、さすがベートーベンすごいなっていう作品ではあるんですけれど、そのオーケストラでのやっぱりピアノピアニッシモの作り方が、反田さんのピアノのその前にモーツァルトで弾いていたピアノピアニッシモの作り方と本当にそっくりだったんですよね。で、自分一人でピアノでね、もう全て 100% 操れるんだったら分かるんですけれど、やっぱりベートーベンどうですかね、7番で35人40人はいると思うんですよね、オーケストラで。その人たちを自分の思う通りに音を作るっていうのは相当な信頼関係がないとできないと思うんですよね。それで今回はね、このオーケストラは反田さんが立ち上げたオーケストラだったので、反田さん色にこう全てが染まっている、そんなことを思う演奏会でした。もうすごい音色が違うということに衝撃を受けました。またぜひ北海道に札幌に来ていただきたいと思います。はい、ちょっと思いの丈をたくさん喋ってたらという時間になりました、すいません。次回もまた土曜朝9時イエローチャンネルオーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。世界中の夢を集めて、手と手を取り合って、翼を広げて、晴れ渡る大空へ、さあ飛び立とう、たくさんの笑顔が見守ってくれる。輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。